こんにちは。 ICO コンサルティング代表取締役社長の古山義明です。第2回目はですね、相談する人を間違えたらとんでもないことになりますということについて、お話をさせていただきます。まあ、事業承継というのはですね、なかなか相談できるようで、皆さん相談する相手困ってるのは確かなんですね。まあ、家族にもなかなかね、こうはっきりとこう相談もしないしですね、かといって従業員なんかなおさらこう相談しないしですね、まあ、相談できませんよね。で、取引先なんかも無理ですしね。まあまあ、せいぜい結局そうなるとですね、身近なところでっていうと一番多いパターンが、まあ、顧問税理士さんとかですね、あるいはその銀行の方で、まあ、メイン銀行の方とかですね、まあ、割と長くそのお付き合いのある方、まあ、いろんな意味で長く付き合いのある方っていうのがこう登場してくることがやっぱり多いんですね。ただその事業承継っていうのは本当に それぞれの会社の固有の課題をこう含んでますから、それに対してですね、適切なこうアドバイスをこうできる方っていうのは、じゃあ本当に似てるのかなと、そういうことがものすごいいつも心配になるんですね。というのは、そのいろんなことをこう、いや、こういうふうにしたらというふうに聞いてるんですけども、というのをこうお聞きしてですね、そんなん誰が言ってんのっていうようなことがですね、やっぱり多いんですよね。で、中でもですね、やっぱりそのよく出てくるその顧問税理士の方、まあ、大体その付き合い長いですよ、顧問税理士の方多いのはね。まあ、社長もですね、大体顧問税理士、まあ、税理士さんでこうそういうことをよく知ってるのかなと、まあ、相続税とか言ったら税というのがつくからですね、まあ、税イコールこう税理士かなみたいなことでこういろいろこうあるんですけれども、まあ、こういう、ね、画面にも書いてますけど、顧問税理士こういう方いらっしゃいますね。先日お尋ねされていた事業承継の件なんですけども、最近はですね、納税猶予制度や、相続時精算課税制度という方法が、まあ、できるようになっておるんですね。まあ、税制面での優遇もありますから、まあ、そのような方策を取られることを検討してみてはいかがでしょうかという、なんか回りくどい、なんかどうせというのか、こういう方法がありますよというようなことだけをこう言ってくれるんですよね。で、まあ、あまりやったことがないんですとは、なかなかその税理士先生もやっぱり言えないわけですよね。だから、まあ、いろいろこう探してですね、であるいはその、まあ、自分のこう行為にしている他の税理士さんなんかに聞いてですね、いや、どんなことでこうやったりしてんのとか、そんな事例あるとか、こう大体こうその方の近隣のネットワークでこう仕入れたこう情報でこう動いてくるわけですよね。で、となると多いのはその国が推奨する手段ですね。まあ、ここで出てる納税猶予制度であるとか相続時精算課税制度とかですね、まあ、そういうことが出てくるわけですけれども、まあ、それは一つの方法であって、で、特にその我々なんかは全然そのお国が進めてることは進めてないんですね。どちらかというと、いろんな縛りがついたりとかですね、事業承継ということでは、はっきり言って使いづらい制度だというふうになってますから、まだまだその実際にこれを使ってやりましたっていう事例も少ないわけですよね。で、そもそもその顧問税理士なんていうのは、まあ、専門家ではないわけです。事業承継の多くの方々は申告業務をこう主にしてですね、で、決算業務ということをこう引き受けてるわけであって、そういうことに関してはまあプロかもしれませんけれども、相続税であるとかですね、そういうことに関していろいろとこう勉強を直接的にされてるわけでもないですし、案件をたくさん抱えてきたわけでもないですから、まあ、当たり障りのない制度をこう紹介されてしまってですね、で、それでこう取り組んでしまったら、これ悲劇だということですよね。で、もう一つ多いのは、その銀行の方がですね、おっしゃってこられるということが多いんですね。まあ、メイン銀行という方がね、こう図の中にも出てますけれども、いや、メイン銀行としてですね、御社の課題は事業承継だと認識しておりますけれども、違いますかと。いや、そうなんですよ、ちょっと分かりますかと。いや、それは分かるっちゅうねんね、これはね。それはどこでもあるんやからね、事業承継の課題はね。で、そのような課題に対して有効な策を準備しております。具体的にはホールディング会社を設立し、そちらに株式を譲渡するといった方法です。一度提案を出させていただきましょうかと、こう言われたらですね、中小企業大体ね、その自分どこが縁もないと思ってたホールディングとかね、なんかそういう横文字が登場してくるとですね、ちょっと弱いんですよね。お、なんかホールディングってそういったら聞いたことあるよなと、こう なんかセブンイレブンもそうだったなとか、ね、なんかね全然関係もないようなところとこうつなげてしまってですね、いやそうだったらちょっとあの一度提案お願いしましょうかとかこうなるんですね。ただまあ、言っても銀行が提案してくることですから、まあその提案書にはですね、漏れなく借入金というものがやっぱりついてくるわけですね。まあそれをしないとあの方々も商売にならないわけですから、ホーディング会社を設立しましょうって、そこでまあご子息さんがそのホーディング会社の筆頭株主になっていただいて、まあそのホーディング会社で株式を買い取っていただくと、譲渡していただくということでいかがでしょうか。でその資金は我々が用意させていただきますのでというようになってですね、その時こう借入金がついてくるんですね。で私ももうそういった提案書をね、もう年にねもういっぱい見るんですね。もう大体みんな同じですね。もう銀行名だけ書いただけちゃうかというようなね、そういうこう資料がこう出てくるんですけれども、要はその、お金を貸すことが目的であって、個々固有の事業承継というものを負担なく解決していこうというような提案というのはまあないんですよね。これもですね、だからメイン銀行、まあ銀行の提案にこううまくこう乗せられてしまって進めてしまうと、これも悲劇だなということですよね。なので結局はですね、個々固有の課題を抱えているわけですから、最終的にはその個々固有の課題に対してですね、まあ場数の多い方、それはあの顧問税理士でもそういう方がいらっしゃったらそれでも構わないんですけれども、数をこなしているという方でないとなかなかその適切なアドバイスができないんじゃないかなと思います。まあそのあたりのことはですね、専門的にさせていただいております。まあとにかくですね、相談する人を間違えたらとんでもないことになるということをよくご理解いただきたいと、ということで古山義明でした。